What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
4月2日木曜日、時刻は夜8時になりました。ライムスター歌丸です。
木曜パートナー宇内梨沙です。ここからは聞けばちょっと世界が変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
今夜のゲストは IGN ジャパンのライター、クラベエスラさんです。いらっしゃいませ。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、ご無沙汰しております。エスラさんね、
ご無沙汰してます。
はい、クラベさんは去年12月のゲームオブザイヤーね、GOTY、特集以来、4ヶ月ぶりのご出演でございます。ちょっと大変な時期にお越しいただいてありがとうございます。
いやいや、こちらこそ楽しみにしております。
マスクが超可愛いですね。カラフルで、
なんかこれね、会社から支給されましたが、すごくいいやつらしくて、しかもおしゃれで、
ね、なんかちょっとこう空気なんていうの、
なんか空気がね、呼吸しやすいようになんかついてるんですよね、うんうんうん、僕もよく分かってないですけど、うん、とりあえずつけてます。
いや、でもあと色とかもいけてるし、かっこいいっす
よ、ね、あれだね、僕らしくなくて、
うん、いやいや、
何なんですか。
いや、普段おしゃれをしない方なので、
クラベさんらしさ
の一点豪
華
というか。
はい、ということで、いかがですか、お仕事というか影響の方は。
そうですね、僕らもテレワークになったので、うん、ずっと家でゲームしてるから、あんまり仕事してる人間には見えないですね。
まあ、ゲームのお仕事だからね。
子供たちとね、動物の森やったりとか。
いいね、
は
い、いいね、はい、まあまあまあ、そんなね、いろんな過ごし方ある中で、うん、本日はですね、そのクラベさんがですね、とある概念を提唱してくれるということで、お招きした次第でございます。
提唱ですか。
提唱ですよ、提唱。はい、まあね、まあ、みんな暇ができちゃってるわけですから。
そうです ね、僕の遊び方は多分暇な時にやるといい方なので
間違いなくそうだと思います。というわけで行ってみましょう。本日の特集はこちら。時は来た、全く新しいテレビゲームの楽しみ方。クラ散歩でゲームの違った顔が見えてくる特集、バイゲームライター、クラベエスラさん、よいしょ。
なんかすごいこと言ってるように聞こえますけど、大丈夫なんですか。
これ大丈夫かどうかやってみないと。
どんなものなんでしょうか、ね、
できるかなの精神でやってみたいと思います。
はい、
はい、ということで、グランドセフトオート、あるいはね、ゼルダの伝説ブレスオブワイルド、まあ、動物の森とかもそうかもしれません。あともちろんね、これもクラベさんといえばシェンムーですけど、
はい、
とにかく、技術の進歩と、そのハードの大容量化によりですね、広大でリアルなゲーム空間、要するにゲームの中に実際に空間が広がっているのは 3D 空間が広がっているような、でそれを自由に歩き回れるタイプのゲーム、まあもう人気を博しているというか、もう定番的にね、
うん、そうですね、今となってはね、オープンワールドとか言いますけど、
大体、うんうん、もうオープンワールドメインぐらいの感じ
な、なんかもうね、基本ですよ ね、
なってますよね。
作るの大変らしいですけどね、
やっぱ世界を丸ごと作る
んだけど、世界を作るわけですから、
うん、あと今マップも広いですし ね、
我々当たり前のように遊んでますけど、うん、何百人がね、何年もかけて作る、
本当そうですよね。しかもその昔だったら、その例えば移動するときにちょっと労働が、時間がかかったりするようなときに、ね、今もうシームレスに、
労働なんてないです
から、
あれもだからうまい具合に途中でこう、あれでしょうね、うまく労働とかをこうするようなのを入れてるんでしょう ね、
それでも大変らしくて、最初に長いじゃないですか、その立ち上がるまでが長くて、そこからは労働がなくなるんですけど、はいはい、次の世代ではどうやらそれもなくなって、その最初も早 い
プレイステーション5とかになれば、
今そうですね、新しいソフト買ってきて、さあやるぞと、うん、よし、今日はこれで遊ぶぞって入れると、それにね、最初の労働に1時間ぐらいかかっちゃって、
まずダウンロードにものすごい時間
かかる、ちょっとしかない時間がない場合は、翌日に下手したらね、なったりします
から、ね、とか、あと買うのがちょっと遅れてると、バージョンアップ版もやんなきゃいけないから、
あったーと思うと、まだありますみたいな、
ね、トータルでもう本当に一晩かかるとかね、あったりします、まあ、それも次世代機だとね、変わるかもしれませんけど、まあ、とにかくそんな感じで、オープンワールド、ね、あの中に世界が広がってるというゲームがまあ今、主流なんですが、
はい、
我々はこうした豊かな空間の中で、じゃあ何をやってるかといえば、もう相も変わらず昔のゲームと同じくですね、まあ、戦いがあったり、
敵を切ったりね、
切ったり、まあ、レベル上げ、ね、うん、ね、まあ、大して面白くもない雑魚戦をね、繰り返したり、あるいはまあそのマップをね、どんどん広げていくとか、あとその中に隠しアイテムがあるから、それを探すとか、はい、やってることが全然ですね、
まあ、ゲームですよね。
ゲーム、まあ、目先の何かこう、ゲインというかね、そういうところを目指すということで、やってることがあんまり進歩もしていないと、それどころか、ゲームをやって、楽しく遊ぶというね、ゆっくり遊ぶはずが、
うん、
なんならもう、これ仕事じゃねえかみたいな、
そうですね、
うん、ものすごい作業感増えて
る、まさに動物の森
りはもうとにかく仕事、ね、仕事、仕事、うん、作業、作業、作業。
動物の森はだって借金背負わされて。
あれね、タヌキに絶対騙されてる。でも騙されるのが楽しいみたいな、そういうゲームです。
タヌキだけにね、そこはね、ってことなんだけど、ということで、まあ、そのせっかくゲームやってるのにでも、そういうね、せかせか、せかせか、昔と同じような作業的なことをやらされてるばかり、大切な何かを見過ごしているのではないか、時には左スティックをこうグッと押し込んで、いつもずっとにかく走ってる、走ったりね、あとなんかショートカットみたいな、はいはいね、ファストトラブルとか ね、うん、そんなことばっかりやってますけど、うん、そんなことやりがちですけど、左スティックを押し込む力をふっと緩め、ゲームの世界をあえて走らずゆっくりと歩き、
うまいこと言いましたね。
なんかこう今までの会話に水増し感がゲームの作り手たちと対話するのもなかなか良いのではないでしょうか、ということで、新型コロナウイルスの影響で外出できない今だからこそ、ゲームの中をテクテクと歩き回り、食事をし、衣服を選ぶ、まあ、要するに中で本当に生活する感覚、はいはいはい、豊かで濃厚なゲーミングアクティビティ、これはゲームライターのクラベエスラさんが提唱する、その名もクラ散歩。
それは僕が言ったんですかね。
名前はね、ネーミングはちょっとね、番組的につけたかもしれませんけどね。ということで、まずはクラベエスラさん、はい、何者なのか改めてプロフィール、うなぎさんからお願いします。
はい、ご紹介します。クラベエスラさんはオランダ生まれ、ゲーム情報サイト IGN ジャパン所属のライターです。幼い頃からゲームに親しみ、中学生の頃にプレイしたシェンムーの主人公葉月亮に憧れ武道の道へ、高校生から日本に留学し武術の修行で海外を転々とした後、現在は日本を拠点に活動されています。ゲームをプレイする際には、いかに自分イコール主人公がそのゲーム内で自然な行動をするかというロールプレイを好んで楽しまれています。
まさにこれが今日の、ね、メインテーマ
ですね、うん、はい、
ちなみにそのクラベさん、昨年のですね、純安ゲームオブザイヤーの、出演の際にですね、ゲームオブザイヤー、要するに作品賞、アカデミーでいう作品賞、はい、みたいな何が取るかというところで、ジニさんね、同じくゲームライターたジニさんは、はいはいはい、デストランディングというね、うん、おっしゃって、で、クラベさんは、まあ、セキローと予想されました、フロムソフトウェア。そして実際のところセキローだったわけですね、はい、ということでセキローは実際そこどこの点がそのゲームオブザイヤーにおいてそこまで高く評価された
そうですね。ちょっと今日のテーマとは違う話になってきますけど、うん、最初に言っておくと、なんか的中したって言われてすごく嬉しいんですけど、うん、僕は取ると思ってたっていうよりは取ってほしかったっていう気持ち で、ね、でそうなった時すごく嬉しかったんですけど、うん、なぜそうなのかっていうと、そのバトルが非常に秀逸なゲームだと思うんですけど、うんうんうんうん、基本的にバトルって言ったらまず自分からこう、うん、やーって言って攻撃しに行くじゃないですか、うんうん、でもこのゲームは自然とね、自分からまず相手を見る、相手の攻撃を伺う立ち回りになってきて、うん、そこで相手の動きを見切ったり、それから弾いたりすることを主体としたバトルになってるので、うんうんうん、まだ攻撃すらしてないのにもうここまで面白いっていうのがすごいと思うんですよね。
戦う前からもうすでに
始まる、まあ、戦ってるんですけど、うんうん、そのディフェンスが要するにすごく楽しくて、で大体普通雑魚戦とか、さっきまさにそういう話があったと思うんですけど、まあ、とりあえず ボタンを連打すれば倒せると、うん、そうはいかず相手のタイミングをそう見計らって弾いたりすることが楽しくなってきて、でそうしてるうちにすごくですね、見てて面白い盾みたいなバトルになってて、で自分は必死そのものだけど、これは今日のテーマと実はちょっとつながってるポイントなんですけど、後で例えば動画とかに収めて見てみるとですね、なんか一つの物語みたいになってるんですよ。
ちゃんと戦うと、
そう、戦いのなんか緩急みたいなもの、流れみたいなものが自然とできて、なんか本当に映画のアクションシーンにあってもおかしくないようなバトルシーンになってるんですよね。
つまりその赤狼のそのゲームデザインがこうやって遊ぶとそういうこう美しいその縦の流れのようになるようにそもそもデザインされてる、
そういう風にデザインされてるってことだと思うんですね。だからロールプレイこっちがしなくても、うん、勝とうとする過程で自然とロールプレイになっていくみたいな、
自然とそのなんていうかな、うん、要するにこうゲームする側が点を取るとかっていうその感覚よりはゲームの一部になるというか、
まあ、点の取り方が普通だとダメージを与えることだけど、これは体感ゲージっていうのがあって、相手を崩し続けると、うん、大ダメージを与えられるようになるので、うんうん、ひたすら攻撃に行くんじゃなくて相手の動きをかわしたりすることが大事になるようにデザインされてて、うんうん、で実際にも真剣勝負ですよ、うん、 剣で誰かと戦った時に、ものすごい怖いじゃないですか、ね、いきなり斬りに行かないですよ、ね、だそこが赤裸ではいきなり斬りに行かないようなデザインになっているのが、うん、多分すごくですねリアルな真剣勝負につながって、まあさすがにいろいろ脚色はされてますけど、うんうん、見た目がすごくですねロマンがあるっていう感じですかね、うんう
ん、端的にだからそのすごくリアリズムって面もそうだし、あとやっぱりこう要するにゲームとちゃんと向き合って対話しないとできないようになってる
んですか。そうですね、本当にこうなんか全てを無視してとりあえず切りに行けばなんとかなるようなゲームではないですね、うんうん、まず、
なるほど、そういう意味でだからすごくゲームでしか、要するにプレイヤーが参加することでしか成し得ない何かとして、つまりすごくゲームっぽいゲームっていうか、
まあ、本当にだからすごく先ほどその昔からやること変わってないっていうおっしゃってましたけど、うん、まさに昔からやるようなゲームですけど、うん、それがすごく洗練されてるっていうことで、昔からやってることをやってるのになぜかその絵的にはすごく進化して見えるっていうことだと思うんですよね。
はい、ということで、まあ、赤裸、はい、まあ、でもそのね、赤裸なんか要するにある意味もうなんていうの、のんびりやるの逆みたいなところもあるから、
ですね、今日のテーマとは全く関
係ないです。違うように見えるけど見えるけど、要はそのゲームちゃんと作り手のそのメッセージとちゃんと向き合って対話する喜びとか、あとちゃんと入り込む喜びっていうか、うん、そうですね、そういうところなんですよね、きっとおそらくね。はい、ということで、クラベさん先ほどもね紹介の中にありましたけど、ゲームを楽しむ際にいくつか決まり事を設けているルールというか、はいはい、自分なりルールというか、それを今回クラさんぽ、まあ、勝手に名付けてクラさんぽは名付けてるんですけどということで、でもこれ、このクラベさんは要するにこのルールを、自分なりルールを守った方がゲームはより没入できて楽しいよっていうことですよね。
ゲームによるんですけど、うん、ちょっと最初のところ説明すると、うん、映画ありますよね、うん、映画だとその監督がディレクションしますよね、うんうん、例えばこんな朝の街が良くて、うん、で、こんな人たちが街を歩いてて、うん、で主人公のその背中からのアングルで主人公がゆっくりと歩いていくみたいな、うんうんうん、完璧にディレクションできるじゃないですか、うんうんうん、まあ、それこそね、雨が降るまで待ったりとかね、うんうん、本当に天気も含めて監督の意図した通りに作ることができて、
完成された作品として、
そうですね、うん、でゲームも基本的にそうですけど、一つだけコントロールできないのがいるんですね、それがプレイヤーですよね、うんうんうん、監督がすごくいろいろと工夫して用意した、うん、設定があるとしたら、うんうんうん、そこでプレイヤーがバカみたいに走り回ってるのが普通のゲームですよ、ね、そこからしたらそれが楽しいのは全然わかるし、否定するつもりは毛頭ないんですけど、うんうん、僕は壊したくない方なんですよね、うんうんうん、だからグランドセフトオートみたいなゲームがあって、人を引いたりとか、うん、バカみたいに走り回ったり、うんうん、銃で誰か急になんか理由もなく撃ったりとか、うんうんうんうん、なんかその壊す楽しさのあるゲームもいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、僕は逆にこの世界 そのディレクションされたものを壊さない遊びが好きなんですよね。
だからその先ほどおっしゃってたゲームだって広大な世界もちゃんと何百人からがプログラムして作ってるもんだよと、でそのちゃんと作ってるものっていうのをちゃんとこう味わいながら、
そうですけど逆に作ってるものもいろいろあって、グランドセフトオートみたいなゲームは逆に壊してくれっていう意図で作ってるので、うんうんうん、そこで変に僕みたいに信号とか守ろうとしたりすると
僕も
むしろほぼ守れないように作ってあるんですよねうん、うん、ちょっとボタン一つミスったらそれで人を殺しちゃうとか、はい、壊してくれっていう意図でデザインされたので、すごくロールプレイしにくくて、うんうん、僕としてはこれはロールプレイできるようなフィードバックがいろいろとあるんだなっていうゲームがやりたいんですよ、ね、
じゃあやっぱりゲームにもよると、うんうん
うん、すごくゲームによりますね、うんうんうん、
はい、じゃあ、例えば作品でいうとどのあたりが、
まあシェンムになってくるんじゃないですか
ねやはりシェンムねシェンム特集に、
まあ要するにその先ほどその完璧にディレクションできるっていう話があったとするんですけど、それが例えば NPC、街にいるキャラクターたちですよね、うんうんうん、そのキャラクターたちがただの駒だったら、うん、彼らに人生みたいなものが見当たらないんであれば、うん、あ、じゃあ僕も別に適当にやってていいんだって気持ちになりますけど、うんうん、一人一人の NPC に設定とか名前とか職業とか家族がいて、うんうん、で朝の12時まではここで仕事してて、うんうん、夜はスナックにいるとかみたいな人たちがみんなそれぞれ生活してて、うんうん、彼らに話したりすることができれば、うん、あ、これここの世界は完璧にディレクションされた世界なんだと思って、うんうんうんうん、自分もその中に入った時にバカみたいに走り回るよりは、うん、自分なりの生活のリズムが欲しくなりますね、うんうん、だからそこまで作ってあるゲームは非常に少ないので、僕としてもなんかルールを作ってるというよりは自然とそうしたくなる。
なるほどなるほど、
うん、ゲームは残念ながら少ないですけど、そういうゲームがあった時にはすごくやっぱりなんか深くその世界の中に入れるっていう感じですね、はい、
そっか、
なるほど、そういう意味では動物の森も近いですよね。
動物の森近いと思いますね。
名前もあって、うんうん、生活サイクルもそれぞれあって、
一つ、例に持ち出すと、うん、あのゲームってたまに、うん、あの日によって雨が降ったりするじゃないですか、うんうん、それは基本的に今どのオープンワールドゲームにも天候システムと呼ばれるものがあるんですけど、大体のゲームって雨が降ってもそれによってで何かが変わるってことはなくて、
うん、確かに傘とか刺さないですからね。
そうです。でも動物の森は傘っていうアイテムがあって傘が刺せるんですよ。で刺す意味はないんですけど、うん、まあ要するにロールプレイしてくれっていうことだと思うんですよね、はい
は
い、
雨が降ったら傘を刺すように。
そ う,
で、
うん、でそういえば今回の動物の森、新しく車椅子もなんかこうなん、ね、導入されてて、それがすごく何ですか、その本当に車椅子で生活している方に寄り添ってっていうところがね、高く評価されていて、
そういう方々が喜んでて、僕もそれは、まあ、動物の森っていうのはその最初からこういう主人公ですって決まってなくて、自分なりにどういうやつになるのかっていうのを考えてやっていくので、当然現実世界の自分の分身になりたいっていう人もいたときに、いろんな選択肢があった方がいいですよね。
なるほど。確かにでもね、雨降ったりしても、いわゆるこう、打ったりするやつだとね、うん、別に、まあ、単に視界悪いなとかね。
うん、そうなんですね。まあ、もちろん視界が悪かったりとか、あるいはゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとかだと、遊び的に雨というものを取り入れてて、うん、山を登れなくなって、こう、手が滑ったりとか、うん、それはゲーム的な、その、雨による、その変化はありますけど、うんうんうん、ロールプレイ的に、例えば僕なんかは、雨が降ると雨宿りしたくなるんですよ、ね。
いや
で、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドのすごくいいところは、雨が降ると街にいるキャラクターたちも慌てて家の中に入っていくんですよ。でそれがなくて、例えばいくらその細かく再現された街であっても、雨降っても子供たちが楽しそうに外で遊んでたら、ちょっとやっぱ僕としては自分の好きなロールプレイングがちょっとできなくなるところ
で、ね、でもそう考えると、その、ね、雨が降ったらその街の人たちが引っ込むって、直接的にゲームと関係なくても、うん、そこをちゃんと作ってあるゲームとそうじゃないものってはっきり分かれそうですね、やっぱね、
うん、そうですね。僕にとってはそこは大きな違いで、多くの人は あると、あ、面白いね、ちゃんと雨宿りしてるんだぐらいになるんですけど、うんうんうん、みんなが家の中に慌てて入っていくと、僕も入っていきたくなっちゃうんですよね、うん、で中に入ると今度はね、こう窓越しにこう雨の景色を見て、いつ止むんだろうって言ってちょっとつまらなく聞こえるかもしれないですけど、その結果本当に自分がこの世界の住人になったような気持ちが味わえる。
いやー、なるほどな、そうかそうか。いや、なんかちょっとなんとなく、そのなんていうの、くらべさんがおっしゃってる意義の部分はちょっと分かってきた気もしますね。
はい、はい、なんか暇なんですかって聞かれそうですけど、逆にそうなそこまでその雨宿りして時間を潰したいまで、そういう気持ちにさせてくれるゲームは逆に少ないですね。
デス・ストランディングも雨降りますけど、あれはある意味雨宿りしないといけないっていうシステムにもなってます
よね。いや、デス・ストランディングは非常にそういう意味では、その、まあ、歩くことを主体としたゲームなので、僕は走るじゃなくて歩くというテーマだったとするならば、デス・ストランディングはその僕のロールプレイにとことん応えてくれるゲームで、例えばこう坂道があったとして、じゃあここが登りやすいんじゃないかって言って工夫するじゃないですか。で大体のゲームでは別にその主人公 その歩き方変わらないじゃないですか。デス・ストランディングは一つ一つそれに対して歩き方が変わったりとか、逆にこう坂道降りた時にこう滑ったりとか、一つ一つ自分が移動した方法に対してゲームからのフィードバックがあって、歩いていて楽しいゲームですよね。そこが蔵散歩の一つの究極の、
そうか、究極の散歩ゲームでもあるというか、
そうですね。僕としてはその間の戦闘だとかはなくてもう大丈夫で、例えば富士山とかマウントエベレストを登るだけのゲームとかだったらすごくやりたいんですよね。
シェンムー2の最後のディスクのように、
あ、まさにそう、
問題の
あれはね、こうひたすら、あれは基本でもその歩く楽しさというよりは会話する楽しさで、歩きながら誰かと話してるんですよね。でも例えばマウントエベレストを登るゲームがあったとしたら、途中で一緒に山登りをしている誰かと一緒になって話しながら登ったりで、今度またデストラニみたいに自分で歩いたりとかしたら、そういうゲームがやりたいんですよね。
確かに。でも俺もディスストでやってて楽しいのはその歩くところで、やっぱその襲ってきたり戦ったりのところはなんか、あ、なんか始まっちゃったっていう、
なんか逆にね、そう始まっちゃったって感じになりますよね。
あるもんね。なるほど、ね、
ちょっとね、こう商品としてだけ、多分こういうのが好きな人って相当マイナーだと思うので、大きな商品として売り出すときにはね、どうしてもアクションだとか必要になってくると思うんですけど、そういう意味でウォーキングシミュレーターっていうジャンルがあるんですけど、ゴーンホームとか、いろんなゲームがあるんですけど、あれは基本的にアクションが一切なくて、歩いてその環境を見て、でその環境を通していろんなものが見えてくるっていうジャンルなので、 で結構デストランディングはそのトリプル A の、 あの規模で作ったウォーキングシミュレーターじゃないかみたいに言われたりもしますね。
ちょっとね、じゃあちょっとあの実際のところこのクラ散歩がですねハマるゲームっていうのはなかなか限られるかもしれないから、うん、でも映画とかで考えたらやっぱりちゃんと没入できるようにもろもろの演出ができてて、だから没入できるって、そういう演出のところって当然評価に関わってくるのに、やっぱゲームに関してはあんまり深くそこ考えてこなさすぎたかもしれないね。
確かに。
でもね、あれだけやっぱ映画よりもずっと作るのが大変だから、うんうん、で逆にあのそのちゃんと世界観としてこれおかしいだろうっていうポイントがあると突っ込まれるので、
う
ん、突っ込むぐらいだったらもう少しそこもちゃんと遊んでほしいって言って
ますよね。そうだよね。あの映画だったら普通に撮ってむと、ね、映ってるっていうだけで済むものが作ってるわけだから、わざわざ本当だよね、うん、はい、といったあたりで、じゃあ一旦お知らせに行ってですね、より実践的なクラ散歩、ね、はい、的な、クラベさん的ゲームの楽しみ方を教わっていきたいと思います。TBS ラジオアフターシックスジャンクションをお送りしているのはライムスター歌丸と
木曜パートナーのうないりさです。そして今夜のゲスト IGN ジャパンライターで散歩の達人クラベエスラさんです。
ゲームの中でゲームの中でね、ということで早速クラベさんに、まあ、新たなゲームアクティビティクラ散歩の極意でもだいぶそのなんというかな、あの基本的な哲学の部分はなんとなくちょっと理解できた感じします、はい、以前あのウィークエンドシャッフル時代に、放送作家の寺坂直樹さんという方をお招きして、あれはグランドセフトオートの中で、バスの運転手としてあの毎日時間通りにちゃんとね、あの市民の人々を運ぶという仕事に、
そういうことですね。あの、うん、職業っていうのがすごくあのロールプレイとつながるポイントで、うん、あの実在する職業を演じるゲームとかすごくいいと思うんですよね。
ただね、先ほどおっしゃったけどグランドセフトオートは基本的にはそうやって遊ぶゲームじゃないから、
うん、
ある意味これは抵抗というか、ゲームのシステムに対して
無理してやろうと思えばできるけど、基本的にはゲームが壊してくれるのを待っているので、
うん、まあ、その、ね、抵抗する面白さもあるけどっていうこと
ね、そうですね。 逆に言うとあの龍が如く5なんですけど、基本的にグランドセフトオートはずっと車の運転が最初から入ってたんですけど、うん、5では、うん、あのタクシー運転手になるパートがあるんですけど、あれもそのバカ騒ぎとかじゃなくて、うん、あの本当にあの信号を守ったらプラスのポイントが入ったりとか、うんうん、あの左折するときにウィンカーをつけたりとか、非常にリアルなタクシーのシミュレーターが入ってて、はいはいはい、本当に自分がタクシーの運転手になったようなあの感覚にさせてくれるという意味では、うん、すごく秀逸なロールプレイで、逆に壊したら怒られるタイプのゲームなので、うんうん、そっちが僕は好きなんですよね、
う
ん、
はい、タクシーものといえばね、そうクレイジータクシーとかもあったけど、あれはでも暴れるやつだからね。
そうなんです、
うん、面白いね。似たようなものでもやっぱり
その逆にクレイジータクシーとかでも時間をちょっとあのハイスコアを忘れて、うん、ゆっくりと運転してみた
いな有料運転手としてねそれも楽しいかもしれない。はい、ということで、クラ散歩のね極意を伺っていくわけですが、2部構成でいってみましょう。
はい、前半ではクラ散歩をする上での心構えとそこから見えてくるもの、そして後半ではクラベさんが思わず歩き回りたくなるおすすめのゲームをご紹介していただきます。
はい、はい、ということでじゃあもう早速いきましょうかね。
はい、
行ってみましょう。
クラ散歩の極意、それは衣食住そして人だ。
はい、ということで、まあちょっとまあ順繰りに聞いていきましょうかね。
衣食住ね、
まあ、衣食住が、はい、の描写というかゲーム内描写がちゃんとしている方がいいということですよね。
生活の基本じゃないですか、
うん、まあそれはそうだ、はいはい、まあ、ゲームにもだからそのどの程度その精度でやってるかってなりますけど、まずじゃあ衣からいきましょうか。
はい、まあ、あの衣は割と説明しやすくて、うん、あの衣装が手に入るゲームって特に、うん、昨今のオープンワールドではほぼ当たり前の機能で、うん、いろんな服がこう、ね、手に入って自分のカスタマイズが自由にできて、うん、逆に僕から一つ聞いていいですか、
ええ、
ゲームですごくお気に入りの衣装を、うん、街中でゲットしたとするじゃないですか、はい、そしたらどうします。
お気に入りの衣装をゲットしたら、うん、着る
その場で
その場で、
はい、で街で外でゲットしてるんですよ。その場で着替えるってまず NG なんです
でもほらあの
だってみんな見てますよ、外ですよ、急に僕がここで脱いじゃう。
ああ、そうか、衣装チェンジを、だから路上、あのさ、だから、
路上で衣装チェンジはね、
あの洋服屋さんの中でチェンジするやつあるじゃないですか。
あ、それはいいですよ。
それの系統やつ
あるじゃないですか。それはいいです。
それなら OK。
それなら OK。
なるほど。
いきなりね、変身みたいなのがありますもんね。
あ、そうです、そうです、そうです。ダラララみたいなね。
あれはちょっと。
あの、逆に、その、現実世界ですげえ、いい服を買ったなって時に、うん、 こう家に持ち帰って着替えるのが楽しみだったりするじゃないですか、う
ん、最初に確かに
その感覚をゲームでも味わえる、うん、
じゃあ、洋服屋さんの中で着替えるやつじゃない場合は一旦隠れ家っていうかあれに帰ってセーフハウスに帰って
そうですそこで着替えるとあと確かにそのかっこいい衣装ってあるじゃないですか、うん、でもそれが TPO っていう言葉があるようにその場とちゃんと合ってるかどうかというのはすごく重要で、はい例えばシェンムー3で拳法着、はい、武術の服を着て、うん、できるんですけど、うんうん、逆に僕もそれすごいいいなと思ってるんですけど、うん、あれを着て街歩いてる人とかの映像を見ると、うん、何やってんだこれって、うん、子供でそのなんかお稽古ごとに生かされてるわけじゃないんだからみたいな大人なんだからこれで街歩くなよって
、う
ん、
確かにね。
だから逆にその修行するパートがあって、うん、その道場に行った時に道場で着替えるんですけど、うん、それもそのみんなの前でじゃなくて、だ理想としては更衣室が欲しいんですよ道場に、うん、道場に更衣室があるなら、うん、更衣室の中に入ってそこで着替えるんですよ。それがないので、うん、自分の中でここは更衣室っていう設定を決めて何かの仏像とかの後ろに隠れて、ね、それが一つのロールプレイになって、なんかここに来るときはこれを着てみたいな、うんうんうん、逆にそれこそ雨とかも別に変化はないけど、うん、まあ、道盛りの話もありましたけど、うん、雨の日は雨カッパ着ていこうかなとか、
そんぐらいのチョイスあるといいですよね。
今日晴れてるとじゃあ T シャツ1枚でいいかなとか、
はいはい、そう、衣装チェンジも精度が違うじゃないですかゲームによ
って、ね、その
丸ごと変わっちゃうやつもあれば、うんうん、靴とかのそう単位で変えられるやつがあって、うん、例えばそのグランドセフトオートのフォロワーですけど、はい、セインツローってあれ結構細かく靴とか上着とか
全部変える、ね、パーツごとにね、
はい、でキャラメイクもできるから、はいはいはいはい、そういう意味ではもうほぼほぼ俺で普段俺が着てるような格好をできるんですよ。しかも TPO で変化できて、昼だからまあちょっとカジュアルで夜だからスーツにするかみたいなこと全然できる、ね、
その時の天候とかに合わせて帰ると面白いですよね、はい、
そうそう。
でそこ動物の森が今回の新作ですけどすごくいいなと思ったのが、うん、春らしい格好をしたらちゃんとそこを褒められたんですよ、うん、ちゃんと季節に合った衣装してて君いいねみたいなこと言われて、うん、そういうフィードバックはやっぱり僕は大事だなと思いますね。
動物の森がね、しかもそのリアルタイムで時間が流れてくるもんだから、ね、絶対そこ大事にした方がいいね。季節だって年月
はっきりしてるわけだから。逆にね、今桜が咲いたりしてるので花見ができるようになったりとか、うんうん、そこも、まあ、時間の概念もすごくロールプレイと密接につながってくると思うんですよね。
あ、なるほど。
時間が流れるから、ね、自分の行動が変わるっていう、うんうんうん、
ですね、はい、だからまあ、はい、寒いそうな時は寒い格好ちゃんとできるん
です。そうですね、はい、
はい、ということで、まあ、じゃあ いもね気をつけます。特に着替えは気をつけましょう。
着替える場所をね、場所ちょっと現実世界を思い出してやってもらうといいと思います。
そして食、
はい、
まあ、エネルギー、まあ、なんていうの、その HP 回復的なね、うん、ものでやりますよね。
だいたいそうなってくるので、うん、これはまだ僕はこれからいろいろと進化してほしいポイントで、実はゲームにその食べるアニメーションを入れるのってすごく難しいらしくて、うん、ま
あ、
だいたいレストランで食事できるゲームとかであっても、その主人公の背中からとかだったりして、そこはすごい、
うん、
難しいんですけど、
ゴーストリコンのあれでご飯食べるとかもなんかものすごい、なんか手でやってもぐもぐしてる、なんかすごい、確かにそこだけブサイクだったかもしれない。
食べてるものによっては噛み方は我々変わってくるじゃないですか。あ、例えばその一つの大事なカットシーンの中でピザを食ってる主人公とか作れますけど、うんうん、まあ、バイオ RE2 も、ね、最初のハンバーガーとかもすごく精度が高かったんですけど、うん、じゃあ一つの原因にいろんな食べ物があったとして、 それぞれのね、こう噛んだ時の食べ物の崩れ方とかが違うので、 それとっても再現しきれない、でちょっとそのアニメーション入れるの難しいですけど、うんうんうん、FF15、ファイナルファンタジー15とかはすごく頑張ってる方で、まずはそれぞれの料理 の、 ビジュアルがすごく力が入ってるのは当然、
メニューが本当にいっぱいあって、
いっぱいありますよね、うんうん、でだけどそれは設定にもちゃんと生かされてる点が僕はすごく評価したくて、
はい、
まあ、ゲームって要するにロードムービーみたいな作品で、うん、夜はこうキャンピング場とかモーテルみたいなところで、うんうん、食事をして、でちゃんと食事を振る舞ってくれる仲間のイグニスというちょっとお母さんみたいなね、うん、性格の、うん、キャラクターがいて、うん、そしたらね、その夜キャンプ場でみんなで食事をしてる雰囲気がすごく伝わってきて、うんうんうん、それがロードムービーにすごく貢献してるなと思ってて、うんうん、で当然それによって何かのステータスが向上するとか、うん、そういうことはいろいろとありますけど、うんうんうん、 それ以上にどういうふうにその生活感みたいなものに、貢献しているのかっていうのが大事で、その代表例、またシェンムの話で申し訳ないですけど、シェンム1では自動販売機で、はい、ジュースを買うことができて、何の意味もないんですよ。ほぼ限りなくゼロに近いんですけど、ジュースのボタンを押して、取って、開けて、飲んで、ゴミ箱にしてるところまで再現されてて、炭酸の時と、そのコーヒーの時にその、プリッの音が変わったりとか、全く意味はないですけど、僕は例えば公園で、ちょっとこう、武術の練習をした後にコーラをいっぱい飲むのが好きなんです。
ゲーム内でね。
そうなんです。レッドデッドリデンプション2とかもそうで、朝とか自分のその、まあ、アウトローのキャンプみたいなところにいるんですけど、こう、その中央にコーヒーを汲めるところがあって、そこでこう、朝の景色を眺めながらコーヒーを飲んで、で、飲んでるとそのキャンプの人たちが、いや、おはようって言ってきたり、ちょっと会話しながらその間にまた飲んだりとか、飲むタイミングと会話するタイミングをプレイヤーが自分で決められるので、本当に朝コーヒーを飲んでる気分にさせてくれるんですよ。
コミュニケーションしてるような気持ちにもなるし。はい。
で逆にちょっと離れて湖を見て、ああいいな朝はみたいなで、コーヒーを飲んでいくみたいな、
確かに。あと物を飲むアクションがね、あるゲームって他にもあるとは思うんだけど、その缶を、だからその空き缶を捨てるってないよね。
そうなんです。グランドセフトオート5はそこで僕すごく不満で、まあ、ルール守ろうとするじゃないですか、で、コーラとか飲むのがあるんですけど、主人公が捨てちゃうんですよ。
そう、ポイ捨てする。
ポイ捨て、で、ポイ捨てした後、僕はルール守りたいので拾おうとするんですけど、拾う機能がなくて困っちゃう。
なるほどね、はい、そうかそうか。だそういう意味でもやっぱり、あとこれね、さっきおっしゃってたファイナルファンタジー15の食べ物うまそう、
いや美味しそうなんです。
それも食の表現のこだわりが、
こんなにうまそうなゲームの中の食い物、なかなか、
そこの再現度は半端ないですね、なんか発売前のイベントで実際に、コックさんに作ってもらって食べましょうみたいなイベントとかもありましたけど、
実際ね、もちろんモデルにもしてるんでしょ
うけど、
ね、でもちゃんとこうやって食べ物をちゃんと食べることで、それこそフード理論じゃないけど、仲間たちとのその絆感って当然リアルにね感じられてくるし、食ってでもなかなかね、そのいや、それこそそのね、チェンムー3さ、食べなきゃいけなくなったじゃない
ですか。チェンムー3はだからそこはだいぶ不満なんですよ、その先ほどその何の意味もない自販機でのジュースがいいと言ったんですけど、逆にシェンムー3ではそういうアニメーションはなくなってて、あくまでシステム的にご飯を食べさせられるので、例えば回復するために急にリンゴ50個食べるみたいなのがあって、そのリアリティを忘れたシステムになってるので、
そうね、
まあ、そこは鈴木優さん、作った鈴木優さんとしても不満があって、本当は憲法と、例えば憲法の修行でこういうものを食べなさいって師匠に言われて食べたりとかっていうものをやりたかったらしいんですけど、まあ、そこはだから完全にシステムになってしまって、僕としてシェンムの良さって何にも意味がないことがいいんですよ、意味がないからこそ自分なりに生活してみることができて、逆にただこれで回復できますよって言って飲むのは、一番僕ダメなのは龍河如くとかにもよくあるんですけど、戦闘中に相手に食べられる、戦いながらマクドナルド弁当食べ
る、やりますやりますやります。
それはだからあくまで世界観じゃなくてシステムとして割り切って食べ物を使った例ですよね。
まあ龍河如くセブンのそれはもはやちょっとギャグの領域になってました
け
ど
ね。そうですね、龍河如くセブンは幸いセブンだけじゃないですけど、シリーズはギャグ要素が多いので許せるんですけど、ゲームとして面白いですけど、ロールプレイしたいかっていうと龍河如くファイブを除いてちょっと難しいですね。
なるほどね、そっか。まあ、食描写だからある意味ちょっとゲーム中の描写の、
どうしてもそのゲームのシステムと絡みやすいのでみんなこう組み合わせちゃうんですけど、僕としてはゲームのシステムになってほしくないんです。逆にあくまでこの世界観を描写する一つのものとして、人間にとって食が非常に重要で、逆に龍河如くファイブがうまいのが、あれ五大都市、東京とか札幌とかで展開して、それぞれのご当地グルメみたいなものが紹介されるとか、そういうものはすごく重要だと思うんですよね。ここの逆にファンタジーだったら、このファンタジーの世界の中でひたすらシチューとかカレーとか食べてるんじゃなくて、何を食べるのか知りたいから、モンスターハンターとかもせっかく狩りをするんだったら、なんか尻尾とか切り落として食べたいんですよ。逆になんでか、モンスターをその借りに行ってるのか、よく分かんなくなって、
まあ、武器製作とかの方に、ね、まあ、特化しちゃってるから、
あれだけ肉がいっぱい、確かに確かにあるわけですから、で逆になんかね、肉はリアルなものを食ったりしてるので、
そっか。とにかくちょ食描写はその咀嚼というかね、その食べるところのあれも含めてちょっとまだ開拓余地ある、
まあそうですね、モンスターハンターも当然その小さいモンスターを借りに行って、それをこう、ね、バーベキューみたいに食べたりしますけどね、もっともっといろいろでき できるなって感じがしますね、
うんうん、はい、はい、ということで食、そして10、はい、住む場所、
はい、ここもね、やっぱその先ほどの話とつながってるんですけど、うん、そのシステムとして例えばドラクエで回復するために宿に行って、うん、でも生活のリズムが大事なゲームにおいて、うん、その回復するためじゃなくて朝出発して夜帰ってくる場所みたいなものがあると、シェンムとかレッドデッドリデンプションそうですけど、うんうんうん、そうなってくると朝起きてこの道をたどって街の中に入っていって、で夜になるとその道をもう一回帰り道を歩いて、うんうんうん、でファストトラベルとかがあるとそれをこうスキップして、うんうん、自分が朝どこから来て夜どこに帰ってくるのかっていうのが分からなくなるので、うんうんうん、僕としてはファストトラベルをしないで自分の住む場所っていうのをはっきりと意識して、うん、でそこから毎日出かけてるんだっていう感覚みたいなものが欲しいですね。
じゃあそのシステム的に ICM はねもう完全にそこ組み込まれて
そうですね、
あれですけど、はい、そうじゃなくても割とじゃあ例えばここを本当に仮にここがうちだとしてみたいな、
はいはいはい、まあ、ドラクエとか、まあ、もちろん旅するのが、うん、大体のゲームは旅してるので、うんうん、次の場所にこうどんどん行くわけですけど、うん、そこで宿をどういうタイミングで使うかというと、例えば体力が満タンであっても、うん、今夜だよなっていう時に、うん、寝たりします。
あ、そう。
そんな使い方しかしたことない。
それないね。
お金かかるし。
うん、あ、そう、まあ、お金かかりますから、あんま便利ではないですね。うん、最近ジラフとアンニカというインディーゲームが出てるんですけど、
う
ん、
あれ もう一回ジラフと、
ジラフとアンニカ、ジラフってキリンです
ね。あ、ジラフと
アンニカはキャラクターの猫耳少女なんですけど、うんうんうん、あれも時間の概念があって、寝たりすると次の日になるんですけど、うんうん、それは大体使い方としては時間が進むと新しくできることが増えるので寝るわけですけど、僕としては夜になるとそこで寝て、で朝起きるとこのゲーム非常に珍しいんですけどトイレがあるんですよ。でトイレの中に入ってトイレができるんですけど、大体ゲームにトイレあってもできないんですよね。
まあ、デスストはねありました
ね。デスストはありますけどね、トイレができるっていうのもいいんですよ。
確かに
それも生活の中に入ってくるから
大切なんまないね。
でそこを変にシステムと組み込むんじゃなくて、うん、ただできるってだけでいいんですよね、
うんうんうんうん、
それがなんかまた一つそのロールプレイできるポイントとして増えてくると結構嬉しいんです
よね。ただできるはすごいやっぱシェンムっぽいね、やっぱね。
そうなんですよね。ゲームはいろいろとその意味はないけれども、うん、できることが多くあるゲームですね、
うん、
時間の概念がさっき重要と言ったと思うんですけど、うんうん、ジラフとアニカっていうゲームも時間の概念があって、
うんうんうん、
でゴンドラに乗るパートがあるんですけど、ゴンドラは1日に1度しか来ないって言って、うんうん、でその時間帯まで待たなきゃいけなくて、うんうん、退屈といえば退屈ですけど、いいところがゴンドラが反対側からやってくるところがリアルタイムで見えるんですよ。あ、
うんうんうん、
そうするとこの世界はちゃんと動いてるんだって気がして、世界がちゃんと動いてると思って初めて俺もちゃんと動かなきゃってなるんです
よ、ね、あ、そうかそうかそうか。
逆にすごく冷めるポイントとして、例えばよくゲームであるのが主人公が何かのミッションで誰かについていかなきゃいけないって、うんうんうん、ついてこいって言って主人その人が変にすごいゲームっぽく走り回るんですよね、
うんうんうん、
でそれについていくとなると、なんかこっちが歩いてもおかしいわけじゃないですか、うんうん、そこでこうロールプレイ体験から冷めてしまうみたいな。あ、結構誰かと一緒に歩くゲーム多いですけど、大体こう、うん、どっちかが前でどっちかが後ろ歩くんですよね、
うんうんうん、
でも現実世界だと横並びに歩くじゃないですか、
そうです、
ね、話をするから、うんうん、それも本当はゲームにもっと入れてほしいですよね。
確かにね、横並びでって難しいですね。
新桜大戦がすごい上手かったのが、そのデートイベントみたいなのがあるんですけど、そのデートイベントでこう横顔を見る視点からゲームが進むパートがあって、で確かに、まあ、カットシーンですけど、確かにあんまりゲームで用いられないんですけど、
うんうん、
一人称視点で我々生活してますけど、うんうん、そういう時に誰かと話してる時って、うん、こうやって横を向きながら前を歩いてるような、
うんうんうん、
はい、視線になりますよね、はいはい、あの視線から遊ばせてくれるゲームとかも欲しいですね。
はあ、そうか、視線か。
で会話もまだまだいろいろとできることあると思うんですけど、大体典型的なゲームだと話しかけると、こっちのセリフは省略されて、うん、相手が何かを、
うんうん、
なんか自分に向けてるかどうかすら、うん、よくわからない何かの感想をこぼしてて、
うんうん、
いや、まずすみませんっていうところから入りたいわけですよね。
うんうん、
でそしたら相手が何か喋ってやり取りが発生してみたいなところが理想で、はいはい、逆にこっちが街歩いてたら向こうから声がかかってきてもいいですよね、おいちょっと待ってみたいな、
はいはいはい、スパイダーマンとかがこう、ま、あのスパイダーマンこれあったじゃないですかこの、はいはいはい、あれ歩いてるとニューヨークの街歩いてると、うん、ま、やっぱニューヨークの人々が結構話しかけてきて、うん、で別に特にゲーム性と関係のないちょっと会話があって、ね、そうそうそう、あれすごくスパイディっぽくて、あ俺あの愛されてる、
そこでね、やっぱあの周りから話しかけられると、ああ俺スパイダーマンなんやって思いますもんね、
有名人みたいなね、
は
い、
うん、こうね、あのかっこよくね、あの街中をこう飛び回って、その後歩いた時にあスパイダーマンだって言われたら、はい、ちょっと嬉しいですよね、
やっぱそこであのね、他の今までのゲームだとさ、もうこんなにこの格好したやつがぴょんぴょんしてんのに、うん、何にも感じないのか、
うん、
君たちは、
そうなんですよ、そうなんですよ、なんか全く反応しなくて、うんうんうん、最近物騒な世の中だなみたいなセリフが出てくるだけでみたいな、うんうんうん、ちゃんと、はい、僕が誰なのかっていうことが分かってほしいし、うんうん、そのゲームが進むとまたその感想が変わってきたりするとなお面白いです
よね、うんうんうん、なるほど、ということで、まあ、衣食住描写伺ってきましたけど、はい、そのタイトルにもありました、衣食住そして人だ、うん、人っていうのはこれキャラクターということ、
まあ、そうですね、あの周りが、まあ、何回もさっきも話したんですけど、周りの人の生活がリアルであればあるほど、うん、こっちもそのリアルに生活したいっていう気持ちが高まるわけですよね、
ちなみに、キャラメイクあるじゃないですか、今さ、はい、こうあの自分のキャラクターをこう、見た目とかを作れると、性別とかも含めて、僕はあのよく言ってるんですけど、まあ、寄せやすいから寄せると、スキンヘッドに、そういうのって関係ありますか、
ですね、キャラメイクの話は当然いろんなロールプレイの仕方があると思うんですけど、僕が最もロールプレイで魅力を感じているのは、うん、あの知らない誰かになりきる体験なんですよね、だ、例えばその場合は固定した主人公、例えば FF7 だったらクラウドとか、うん、シェンムだったら葉月亮とかっていう、あのクリエイター側が用意したパーソナリティがあった方が自分がまだ知らない誰かになれるんですよね、で逆にキャラメイクはキャラメイクですごく面白いんですけど、大体いつも同じようなロールプレイになりがちなので、
あ、そっか、
で、まあ、ものすごくねクリエイティブな人だったらいろんな設定自分で考えて毎回違うキャラクターになれるんですけど、そこまでするのは大体難しいので、あの小説みたいにあるいは映画みたいに何かの主人公の物語を描く上で、すでにすごくあのキャラクターが固まったキャラクターに、はいどうぞ君がなりなさいって言われた時に、あ俺だったらこうするけど、自分が今こういうねストイックな日本の武道家だから、そんなあの気軽に話しかけないよなこの人だったらとかっていう、あの自分がキャラメイクをした場合とはまた違ったロールプレイができるので、僕が興味を持っているのはなんか固定の主人公がいるやつですね、
はい、その考え方だからすごく、実は同じゲームって言ってても、もしくは同じゲームやってても、そういう作品性とか物語とかも含めた作品性をやっぱり味わいたい、
ね、そうですね、僕は本当に一番ゲームしててよかったなと思う時は、やっぱ何かのストーリーをあるいは世界観をあの体感してる時で、うんうん、なんかそのゲームと映画や小説の一番大きな違いは、傍観してないで自分がその物語に加わることができる、うんうん、でその中で選択肢だとか自分だったらどうするのかっていうことを決めることができて、でその時にやっぱロールプレイして自分がその主人公に本当になりきった時の選択肢って重みが出てくると思うんですよね、うんうんうんうん、
一方でだから多分キャラメイクを自分に寄せたりとかして、はい、でやりたい放題やるみたいなのは多分なんていうかな、作品というより遊具的な遊び方っていうのかな、
まあそうですね、まあ、でも、うん、あのキャラメイクして自分が例えばクラブエスラとかになって、うん、自分自身だけど自分自身だったらこういう場合どうするのかっていうロールプレイもできないことはないと思うんですよね、うんうんうん、でもそれってもう知ってることじゃないですか、うん、そこに新たな発見ってあんまりないので、自分が知らない誰かになった方が、うん、多分なんかいろいろ新しい気づきがあるんじゃないかと思いますね、
う
ん
う
ん、
はい、といったあたりでじゃあ、後半に行ってみましょうかね、第2部
くら散歩にうってつけ、思わず世界を歩き回りたくなる作品
ということで、やっぱお話伺ってると、そういうこう蔵散歩的なあれにこう、うん、やっぱちゃんとこう答えてくれる作品とそうでもないやつがあるようなので、ぜひその蔵散歩に向いてる作品、はい、おすすめ伺いたいと思います。
は
い、
なんかあの入門編として、うん、あの風の旅人を挙げたいと思うんですけど、はい、このゲームって基本的に環境だけで物語が描かれてて、あんまりこうセリフとかは出てこないで、うん、最初こう砂漠みたいなところで起きて、でずっとあの後ろの方に山が見えて、うん、それ以外あんまり何も見えないからとりあえずそこを目指せばいいんだなって歩き始めるんですよね、うんうん、であのここがすごくあのゲームならではの魅力だと思うんですけど、うん、これもしも映画だったら砂漠の中を誰かがずっと歩いてる、うん、何十分も、うんうん、 退屈でしょうがないです絶対、うんうんうん、でもゲームって自分が歩いてるだけで楽しくなるんですよ、うんうんうん、だからこうずるいんですよね、うん、あの砂漠の中で歩くだけで、うん、この体験が楽しくなるっていうのが、うんうんうん、映画では絶対にできないことだと思うんですよね、うんうんうんうん、そこがゲームでできるポイントの一つで、うん、あの大体 2,3 時間で終わるゲームなんですけど、いろいろ途中であの道が険しくなったりとか、はい、雪山になったりとかする、うん、で逆に砂丘を滑り降りて気持ちよかったりするんですけど、うんうんうん、その時に合わせて、そのキャラクターの移動速度を実はゲーム側がコントロールしてるんですよ、うん、あのこれって逆にもしもここにあの例えばすごい雪山があって険しい道で、うん、あの登るの辛そうだなと思うけれども、うん、キャラクターが楽しそうに走り回ってたら雰囲気が壊されますよね、うんうんうん、まあ、さっきもあの一番最初に話したんですけど、うん、大体の人は消しちゃうので、うん、このゲームはそれができないようになってて、うんうん、同じようにコントローラー傾けててもその雰囲気に合わせて、うんうん、その歩き方が変わってるんですよね、
そうかそうか、
ですごくうまいのが最後の雪山で、うん、あの歩くのが遅くなって最後はもう一歩ずつ本当に一歩に5秒かかるとかまで行って、うんうんうん、その本当に、凍え死ぬような体験をさせられて、うんうん、その辛さみたいなものが直接伝わってくるんですよね。
しかもそのね、あの山を登るっていうのもこうテーマ性っていうか、
テーマ性があって、でそこが自分がロールプレイしなくてもゲームがコントロールしてくれるので、うんうん、自然と味わえる体験だと思うの で、うんうんうん、でそれがもしいいなと思ったら、うん、次は他のゲームではコントロールされないけど自分でちょっとコントロールしてみようっていう
風の旅人の感覚
を自分になるかもしれないなと、
はい、あとこれそれこそただそこにあるっていう意味で言うと他の実はオンラインで他の旅人とすれ違うというか、
はいはいはい、
たまに一緒に道あったりとか別れたりとかする、でそれ自体なくても別に行けるんだけど、なんかこの袖振り合うもっていうか
誰かと一緒に旅してる感じになりますよね、うん、でそのコミュニケーションの方法がすごい限られてて、なんか鳴き声みたいなものを放って、うん、その鳴き声だけでこっちだよとか、うん、意思疎通を、うん、それこそ本当にちょっと犬になったような気持ちが、
うんうん、確かに、うん、
それをゲームで体験させてくれるんですけど、そういう意味でほぼ唯一僕がオンラインのゲームでいいと思えるもので、うん、逆にそのコミュニケーションツールが豊富であれば豊富であるほど、うん、周りが絶対作品を壊してくるんですよ。
確かに。
すんげえディレクションされた美しい世界であっても、うん、そこで今日マジで疲れたカッコ笑いみたいな人がいたりしただけで、自分が守りたい世界がもう守りきれないんです
よ。なるほどね、そうか、
オフラインのゲームだったら自分が守ればいいわけですよね、うんうん、オンラインだったらみんなが壊してくるので、うんうん、ほぼオンラインゲームは僕できないんですよ、うん、
もう一作おすすめありますか、
はい、じゃあちょっとヘビーレインの話をしたいですね。
ヘビーレイン、
はい、ヘビーレインは、アドベンチャーゲームでフランスのゲームなんですけど、うんうん、まあ、ストーリーとかぶっちゃけ映画として見たら全然ダメで、これほど矛盾の多いストーリーもなかなかないんですけど、うん、非常にですね生活させてくれるゲームで、うんうん、まあ、主人公は中年の男性で、まあ、結婚してて子供がいて、で朝起きるところが始まって、うん、まずはタンスを開けて服に着替えるんですよね、うんうん、でタンスを開けるところも服を着るところも実際にアナログスティックを回したりとか、うん、実際にゲームプレイとしてやらなきゃいけないんですよね、うんうん、で今度はヒゲを剃ったりとか、うんうん、でヒゲ剃って下に降りて、うん、缶ジュースとか飲むときも、うん、缶ジュースじゃないパクから飲むときにもまず振らなきゃいけないんですよ、うんうん、で振ってからジュースを飲むみたいなところで、うんうんうんうん、すごくプレイヤー その朝の日常生活みたいなものが細かく描かれてて、うんうんうん、でその中ですごく気に入ってるのはシンキングシステムみたいなのがあって、プレイヤーの主人公 の、うん、考えてることも、うん、聞けるんですよね。でこうやって朝歩きながらちょっと人仕事するかなとか、うんうん、ちょっとテレビでも見るかみたいな思考みたいなものを、うんうんうん、自分で選ぶことができて、はいはいはい、まあ、それが物語のヒントにもなったりするんですけど、うんうんうん、その一番最終的に僕が目指したいのは、うん、その誰かになりきることなので、うんうんうん、最初は歩いたりとかいろいろ世界に合わせているんだけど、うんうん、それは要するに俳優みたいに演技してるんですよね、うんうんうん、でも最後はその主人公の頭の中に入りたい、うんうん、
心情まで、
その人が何を考えているのかっていうことまで知りたい、うんうん、でそれを その、ね、さりげない朝の日常から始めて、考えてることが分かるんですけど、うん、後になってすごく大事な場面とか、うん、すごく緊張感みなぎる場面とかで自分の指を切り落とすときとかに、うん、切り落とすかどうか、切り落とすならどの道具を使うのかとか選ばなきゃいけなかったりとか、うん、でその時に主人公の思考を読むと文字が、うん、揺れてたりとか、すごくその主人公の気持ちの中に深く入ったような作品なので、うんうんうん、最終的にも本当にこの人が何を考えてるのかっていうところまで分かるゲームがあると、うんうんうんうん、本当にロールプレイした価値があったなっていうことになると思いますね。
ヘビーレインはちょっとそのストーリー的には突っ込みたくもなるけど、そのシステムとしてめっちゃいいと、
ね、システムとしてそうですね。なかなかその建築家ですけど、実際に建築家として朝仕事させてくれるゲームもないですから、うんうんうん、でそれで子供たちが帰ってくると今度庭で子供たちの相手をしたりとか、うんうん、とことんロールプレイさせてくれますね、うんうん、ちょっと奥さんにちょっとお皿出してとかって言われて、うんうん、実際にお皿を取ってテーブルの上に犯されたりとか、
うんうん、歯磨くのもね、上下させ
る歯磨いたりとか、うん、僕はそういうのが、僕は逆にその指を切り落とす場面までいかなくてもそれだけのゲームでいいんですよね。
なるほどね。ということでちょっとねお時間来ちゃったんでまとめに入んなきゃいけないんですけど、うん、はい、はい、ということで、改めて、まあでもこれは時間がある時ならではのこうなんていうかゲームをきっちり味わい尽くす、だから今この時期にね、
そうですね、なんか絶対こんなの面白くないだろうと思ってる人でも今だったらね、もしかしたらやってみる時間があるかもしれないですね。
でもそれによってちゃんと入り込むことでやっぱゲームの面白みがさらに倍増するわ。
まあでも合わない人は合わないと思うんですよね。本当になんかこれは万人におすすめしますみたいな気持ちは僕になくて、
うんうん、まあ一つの見方というかね、
そのゲームの世界観だとかストーリーが好きな人はちょっとこういう風に遊んでみるともしかしたら面白いかもしれないですね、うん、
あとやっぱり今日すごく次ゲームやるときにそれを考えなきゃと思ったのは、このゲームはその作者はどこをどう味わってほしくて作ったのかってことあんま考えずに、
う
ん、
そう
です
ね、うん、逆にだからそういうロールプレイじゃなくてセキロみたいなアクションしてほしいとかってゲームで変になんか歩いてもおかしいわけですし、うんうんうん、逆にマリオとかでリアルな、ね、マリオオデッセイでニュードンクシティみたいな舞台があって、うんうん、そこでマリオとして歩くのかって、いや、うんうんうん、マリオとしてそこでタクシーの上をピョンとするのがマリオとしてのロールプレイだと思うので、うんうん、必ず全部歩かなきゃいけないとかってことはないと思いますけど、うんうんうん、この場所はどこなのか、そして自分は誰なのかっていうことをちょっと考えてプレイすることが僕はすごく面白いですね。
なるほど。いやでも本当に作品に向き合うというか、ちゃんとそんな姿勢のこともちょっとなんか改めて教わった気がします。
いやいやそんな、
はい、いやね、まあ、暇かっていうところもあります
ただ暇なだけです
。はい、ということであっという間にお時間来てしまいました。倉部さんからお知らせのことなどありますか。
あ、はい、IGN ジャパン、というゲームとエンターテインメントのウェブサイトの編集部にいますので、IGN ジャパンの YouTube でいろいろとこういう感じで、トークしている動画もありますので、うん、ぜひそちらもご視聴いただければと思います。
いやしかし本当倉部さんならではの、ね、視点そのものがめっちゃ面白い
です。いいですかこんな話をして、ね、
いやすげえ面白いし、はい、ちょっと僕ヘビーレインちゃんとやったことなかったんでやってみようかな。
最近ね13機防衛圏というゲームも同じような、うん、その思考するシステムが入ってるので、うんうんうんうん、そこもやってみるといいかもしれないですね。僕ちょっと最後までまだやれてないですけど、
はい、うんうんはい、ということでいろいろありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
大変な時期に来ていただいてこちらもお願いいたします。ということで新たなゲームアクティビティ倉さんぽ特集でした。倉部さんまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、
お前
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。